おはようございます。クロスウェイ教会牧師のヒョンと言います。まあ元でも何でもいいんですけれども、スペルも HYUN と書くので、ヒュンとかまあヒョンに近いかなとは思うんですけれども、韓国の人 のスペリングとまた日本の人のスペリングはまた違うので、もう何でもいいです。元でもヒョンでも何でもいいです。はい、ヒョンと言います。今日は石田先生が、休暇中ということで、お招きいただきありがとうございます。石田先生には、昨年の夏に、私がサバティカルをいただいて、サバティカル休暇をいただいた時に、メッセージをしに来ていただきましたので、まあ今回はお礼の意味も含めてですね、もう即答で来させていただきますということで、今日は来させていただきました。ウェストコビナ教会には、これまで、何度も足を運んではいたんですけれども、実はこうして講壇に立たせていただくのは多分今日が初めてだと思います。向こうのこの礼拝後に、お明かしか何かをさせていただいたことあると思うんですが、まあ私の記憶が正しければ今日が初めて、だと思います。すでにお会いしている方々もおられますが、初めての方もおられると思いますので、簡単に自己紹介を持って始めさせていただきます。今日は時間がきちっと終わるようにということですので、ちょっと焦って早口になったりするかもしれませんので、どうぞお許しください。私は1979年、まあ言う必要はないんでしょう1979年、在日韓国人の3世半ですね。両方父も母も在日韓国人で、まあ、4世、3世で、で中を取って3世半という形ですが、大阪で生まれ未信者の家庭で、育ちました。高校卒業後に今私が住んでいるサンタクラリータというところ、マジックマウンテンというテーマパークがありますが、そこに留学をして、そこでのある家庭集会バイブルスタディに誘われて、まあ1年後に現在サウスベイ教会の牧師をしておられる鍵和田牧師を通してですね、受洗の恵みに預からせていただきました。1999年の夏に救いの恵みに預かりました。でその1年半後に献身をし、東京聖書学院での学びを得て、2006年ですね、2006年から約5年半アリゾナツーソンの教会で、牧会しました。でその牧会を終えて2011年の夏にロサンゼルスに引っ越ししてきまして、まあ、今のところ一応ロサンゼルスカウンティーなのでロサンゼルスと言いますけれども、今私の母教会ですね、サンファーナンド、今はクロスウェイ、クロスウェイ教会と名前を変えましたが、そこで牧会を始めてこの夏で6年、を終えようとしています。石田先生と同じで4人の子供が与えられていますが、性別はその反対で、上の3人が男の子で、末が女の子です。目に入れても痛くないという痛いんですけれども、本当に女の子が与えられて幸いです。5人目はと聞かれることもありますが、まあ、私が産むわけではないので、神様と、神様と妻にというか神様に委ねています。まあ、ということで、あまり自己紹介長くなると余計なこと言ってしまうので、お祈りさせていただいて、御言葉に耳を傾けさせていただきます。一言お祈りします。愛する天皇お父様、あなたの素晴らしいお名前を褒めたたえます。こうして私たちがあなたに祈れること、あなたを褒めたたえることができる、これはすべてあなたが素晴らしいお方、あなたが御子イエス様を使わし、イエス様によって私たちをあがなってくださったゆえです。どうぞそのあなたの恵みにこの朝も私たちの目を注ぐことができますように、目を留め、あなたから恵みで満たされて、この新しい1週間もこの礼拝から礼拝の生き方へと主が導いてくださいますように、あなたを待ち望みます。どうぞ主を お語りください。主イエス様のお名前によって待ち望みつつ感謝とともにこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。今日開いた御言葉は、まあ、もうとても有名なところですね。皆さんの中でももう知らないという方はおそらくおられないんではないかと思うんですが、このところをですねご自分の愛称聖句にしておられる方も少なくないと思うんですね。でも質問したいと思うんです。ではどうでしょう。この御言葉が、まあ、個人的に好きとか嫌いとかにかかわらず、今日あなたはこの御言葉に従っておられるでしょうか。今日あなたはいつも喜ぶこと、絶えず祈ること、すべてのことについて感謝することをしておられるでしょうか。神様は私たち信仰者がそのこのようなものであることを望まれる、また求めておられると、この手紙の著者パウロは言うわけですが、あなたはこの御言葉をどのように受け止めておられるでしょうか。ある人はもしかしたら何としてもこれは守り行わないといけない、そうでないと不従順になると言って立法的に受け止めておられるのではないでしょうか。と言っても喜ばないとって言って喜べないですよね。まあお祈りは置いといて、でも感謝もそうですよね。歯を食いしばって喜ばないとって言ってね、従わないとって言ってのできないですよね。それとも、まあ、これは、まあ、あくまでゴール目指すところであって、そんなことはまあ不可能だと、現状としては不可能だと言って従うことを最初から諦めておられるでしょうか。神様ご自身はこの御言葉の中にどのような意味を込めておられるんでしょうか。それを知る鍵となるのが18節、今日読んでいただいた18節、最後の節の感謝しなさいの後の言葉、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。口語訳では求めておられることですとなっていると思うんですが、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。ここにキリストイエスにあってという言葉が出てきますね。キリストイエスにあって、キリストとは救い主ですから、救い主イエス様にあってこのことを神様はあなた方に望んでおられる。つまり神様は私たちに対して、このことをですね、漠然と、あなた方はこういうものであったらいいのに、で、こういうものになりなさいって、ね、望んでいるんではなくって、キリストイエスにあって、私たちがそのようなものとなることを神様は望んでおられる。では、キリストイエスにあってとはどういう意味ですか？よくありますよね、主にあって。聖書で何回も出てきますよね。キリストにあって、キリストイエスにあって、主にあって、どういう意味でしょう。それはこのキリストであるイエス様のうちにあるもの、つまりイエス様のものとされている、イエス様に属するもの、イエス様と一つ、イエス様のものとされているということですね。イエス様と関係ないんじゃなくて、私たちはイエス様のうちにあるもの、イエス様のものなんだ。もっと言うならば、このイエス様こそ私たちをして罪許され、神の子供とされ、天の御国という神様の祝福を相続できる理由はこのイエス様だっていうんです。私たちではない、イエス様がその理由。そのようにイエス様にあってとは、私たちがイエス様と王のうちにある、またイエス様と一つにされているということですね。ですから私たちに対して神様がいつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいって、このことを望むんだと言われるときに、私たちがイエス様のうちにあることがあって初めて可能。イエス様と離れてはそれは成り立たない。私たちがイエス様のうちにあるならば、彼と一つにされているならば、初めてそれは可能となる。で、そう捉えるならば、これらのことがイエス様を信じて神の子供とされたものに与えられた 特権、義務、まあ義務って言ったら義務とも言えますが、むしろもっと積極的に言うならばそれは特権ですね。いつも喜ぶことができる特権を受けている、絶えず祈ることができる特権を受けている、すべてのことの中で感謝できる特権をイエス様にあって受けていると言ってもいいでしょう。そのようにしなさい、聖書で命令形で書かれているっていう場合には、それは私たちが何とか頑張ってっていうよりも、その頑張りを捨てて自分自身で自分を救うのを諦めてイエス様により頼む、この方が救い主ですから、イエス様により頼む、イエス様と共に歩むならば当然そのようなものとなるということが前提とされているので命令形なわけです。こういうふうになったら祝福あげるよって、もちろんその条件的に書かれていることもありますよ。でもそれはむしろ私たちね、そのみんなトライするんだけれどもダメだったっていうんじゃなくて、誰でもそれを受けることができる、それは心の問題、求めるか求めないか。でも求めがあるならば当然イエス様にあってあなたはそのようなものとなる、このお方がすごいお方だからだということですね。神様は私たちがいつでも喜べるよう、絶えず祈れるよう、すべてのことについて感謝できるようにご自分の一人子を与えて、イエス様によって私たちを救ってくださった。いつも喜ぶことが困難なこの世の中にあって、祈りの力よりも人の素晴らしさ、これは教会の中でもありますね。何々先生がすごいとか、あ、こういう、こういうあの賜物があってこの人がすごいって、 神ではなく人を称えるそのあれっていうのはとても危険だと思うんですが、でもそういったように祈りの力よりも人の技を称えること、または感謝よりも不平や不満、感謝を見せかけで実は内側ではその不平や不満が満ちているといった、この暗闇の世にあって私たちがこのイエス様と共にあることで、イエス様にあって喜び祈り感謝するものとして神様の栄光を輝かすためですね。いつも喜んでいなさいのこのすぐ前の15節、どんなことが書かれてあるかご存知ですか？聖書をお持ちの方どうぞ見てください。15節途中までいきますが、誰も悪をもって悪に報いないように気をつけとありますね。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ。なぜ私たちはいつも喜ぶことができないのか。それはこの世に悪が存在するからですよね。このことは、感謝することも同じですけれども、私たちの周りには実際に悪が存在する。クリスチャンになったら、信仰を持ったらもう悪が全部離れていくんじゃなくって、クリスチャンであっても悪と思えるような中を通っていくわけですよね。いや、またそれだけではなくって、私たちの内側を見るならば、自分の心の中を見るならば、そこにも悪が存在する。それは罪のことですが、自己中心のことを言っていますが、その悪が存在するゆえに、私たちは喜べる時はあるんですよ。喜べる時はある。でもそれが必ずしもいつもというわけにはいかない。悪それ自体を喜ぶわけにはいけないから。私たちは悪に対して正しい怒りを持つべきですよね。悪はどんな悪でも喜んではいけない、悪に対して悪で報いてはいけない、悪はどんな悪でも避けるべきですが、でもその悪が存在する中でも私たちは喜ぶことができる。悪を喜ぶんじゃないですよ。悪が存在している中でも私たちは喜ぶことができる。なぜならば、その悪に勝利されたイエス様が共におられるから。彼によって、イエス様によって私たちはこの世からすでに救われている。この世にまだ生きていますよ。でもこの世にありながら、でもイエス様にあってもうこの世から清め分かたれた。私たちが聖なるものって言った時には、そのように神のものとされて、イエス様のものとされたので聖なるもの、 そういう意味では神様の目からしたら私たちはパーフェクト。でもこの世にあって悪が存在し、戦いがあるゆえにグッドファイトをしなさい。最後まで信仰を守り通しなさい。その中で失敗することはあるでしょう。でもそれは親がこうしつけるようなもので、子供が失敗したらもうそれでお前は子供ではないって言うんではなくって、愛するがゆえにその子供が正しい方向へ行けるように親は愛を持って、また時に無知を持って子供をしつけるわけじゃないですか。そのようにして私たちは次第に聖なるものとして内側も変えられていく。立場だけにおいて神の子供、聖なる子供じゃなくて、そのようにして変えられていくことによって私たちはイエス様に似たものとなっていくわけですが、イエス様によって私たちはこの世からそのようにして救われているから喜ぶことができる。もはやこの世のものではなくて主に属するものとされているゆえに、私たちはこの世の悪の中、ただ中にあってもイエス様にあって、イエス様ご自身を、イエス様から何かいただくもの、イエス様と関係があればイエス様は私たちによくしてくださいます。でもイエス様とイエス様の救いをいつでも喜ぶことができる。ですから信じて救われた後もこの世にあってはさまざまな困難の中を通りますよね。それ自体は決して喜べない苦しみや痛みの経験をすることが実際にある。でも私はよく言うんですね。だからこそ、その現実、嘆きがある、苦しみがある、悪がある、そのだからこそという言葉、だからこそイエス様が来てくださった。だからこそ私たちはイエス様が必要。だからこそこの全ての悪に打ち勝たれたイエス様を、私たちはからし種ほどかもしれないけれどもイエス様を見上げようと言ってイエス様を見上げる必要がある。このお方がその苦しみのただ中にで共にいてくださり、イエス様が共にいてくださり、ご自身の霊、御霊と御言葉を持ってご自身の平安と、揺らぐことのない平安と喜びで私たちを満たしてくださるからですね。ですからこの悪のただ中にあっても私たちはイエス様を喜ぶことができる。イエス様によって喜ぶことができます。でそのようにして私たちのうちにイエス様を喜び、この方のこの救いですよ、そこから離れてはいけない。もう救いは卒業して、私はあとは清めだって言って、もうね、十字架はもうその時でじゃなくて、私たちは毎日福音を自分に語らないといけない。毎日私たちイエス様の許しが必要であり、許されたもの、神の子としてのアイデンティティを確立する必要がある。でもそのようにして私たちのうちに主を喜ぶ心があるならば、主を、この方をもっと知りたい、彼にもっと近づきたいという切なる求めが生まれてきますよね。もしその思いがないという方は、次にクリスチャンとしてどうこうって言う前に、私の救いのことをもう一度確認された方がいい。イエス様の恵みをもう一度、それがどういうことなのかに戻った方がいい。でないと、初めの愛から離れてずっと続けても、黙示録を見たら分かるように、そこでは神様は私たちはそれを良しとはしてくださらない。そこではないから、そういうことではないから、神様求めておられるのは私たちの親密な生きた交わりですね。でそれは神様の方からはもう来てくださってるわけですから、私たちもこの救いを受けた者が、救いを喜び、主に近づきたい、知りたいと切なる求めを持って近づいていくことが、この関係が持たれるその大切なキーとなりますね。主との絶え間のない祈りの関係は、そのように主を、イエス様を心から呼び求めるところから始まっていきます。祈りとは会話ですよね。4月に私、訪日、大阪、実家のある大阪に用事で帰りまして、久しぶりでもないんですが、親友と会ってですね、夕食を食べて、 その次の瞬間ってちょっと大げさなんですが、もう気づいたら夜中の1時どれだけ話すんだっていうぐらい、高校からの親友で、彼は信仰ないんですが、もう私のずっとイエス様の話を黙って聞くようないい友なんですが、いろいろお互い父親としていろいろ仕事のことなり家族のことなり話してもいたんですが、そうやって親しい関係では、あ、もう時間が来たから、あ、もういや、あともうね、最初からもう30分だけとかではないですよね。友との語り合いの時にはもう時間を忘れて語り合ってしまう。神様との祈りの関係もそれですよね。神様が求めておられるのはそういった親密な関係、そしてそれは私たちが語って願っていいんだけれども、一方的に願いを告げることが祈りの全てではなく、このお方の御言葉に耳を傾けること、神様なんておっしゃっているのか御言葉を通して聞くことも大きな部分ですね、祈りの大きな部分で。なぜ神様はご自分の子供たちに絶えず祈ることを望まれるのか。もしこれが立法的に思われ、祈らないとだったらちょっとしんどいですよね。私の子供たちが、あ、お父さんと話さないと、話すことないんだけれども、なんか話さないとって言って、っていうふうに、一番悲しいのは、それを、その心を知った時には私は、いや、無理して話さなくていいよみたいな感じだと思うんですが、もっと自然にお父さんって言って何でも自由に話してくれる関係を求めますよね。それは子供だけじゃなくて誰に対しても。神様が私たち、ご自分の子供である私たちに絶えず祈ること、絶え間のない祈りを求められるのは、それは祈りを通して神様がご自分を、ご自身のことを分からせてくださるからです。すぐに、一回ですぐに分かるとかじゃないですよ。でもこの会話、この交わりを通して私たちは神様というお方がどういう方なのかを知るようになる。そしてそれは祈りを通して、祈りを聞いてくださることによってですね、祈りは聞かれます。でもどうですか、私たちの祈りは神様が聞いてくださるほどに素晴らしい価値のあるものですか。皆さんそういうふうに考えたことあります？神様、私の祈りをどういうふうに聞かれるんだろうか。イエス様の祈り、また弟子たちに教えられたこの主の祈りを見るならば、私たちの祈りがいかに自己中心的というか血の匂いがこうプンプンするような、そういった祈りであるかは、皆さんがそうだとは言ってないです。私の祈りは、あ、こう自分のこうしてください、してくださいと、こうなるようにとか、そういうのがいかに多いか。もし神様がその祈りに、全ての人のそのような自己中心的な祈りにそのまま答えられたらば、それこそ世界は混乱に陥ってしまうと思うのは私だけでしょうかね。そういった映画もありました。ジム・キャリーか誰かのね、そういった映画、もう何でも、はいはい、全部、はい、祈りに対してイエスイエスイエスって神様が答えた時、もう世界は混乱に陥った。それでもにもかかわらず、私たちは絶えず、つまりいつでもどこでも祈っていいんです。神様に近づいていい、そのことを神様が何よりも望んでいてくださるから。新約の時代、特に 今の時代を生きる私たちは、このことが当然のように思えるかもしれない。いやいや、神様にいつでも祈れるよ、神様にいつでも近づけるよって、そのことは別に対して特別なこととして思えないかもしれない。でも旧約を見るならば、旧約の時代を見るならば、それがいかにありえなかったかを私たちは知ることができますよね。罪ある者は誰も清いお方に近づけなかった。神様に近づくことができたのは、生贄を携えた祭司だけ。もっと言うならば、年に一度大祭司だけがこの動物の血を携えることで、聖所の中にある至聖所、ホーリー・オブ・ホーリーズに入ることが許された。誰でも気軽に、いや、神様とは行けなかったわけですよね。行く者は撃たれたわけでも、今は私たちはそうはしない。むしろ
この信仰がカジュアルになっているって言っても大げさではないと思うんですけれども、私たちは今そうしないわけですよね。一回一回生贄を捧げてその血を携えてはしない。なぜですか？私 の教会だと一人か二人の方はこうなぜその答えてくださるんですけれども、もし答えたいという方があったらおっしゃって答えてくださっていいんですが、誠の大祭司であるイエス様が十字架にかかり流されたご自身の血をもって私たちのための贖いを成し遂げてくださったから、この神の子羊であるイエス様がその他の血ではなくご自身の血をもって神様の前に立ち、私たちのために取りなしてくださっているその贖いを成し遂げてくださったから、ですから私たちはこの主にあってイエス様を通して彼への信仰によっていつでもどこでも大胆に神様に近づいていい、祈りを通して私たちはアバ父よってお父ちゃんって言って神様に近づくことができる。これは特権ですよね。今日皆さん、あなたは神様との祈りを、その祈りの関係をそのような特権、賜物、ギフトとして理解しておられますか？神様との祈りの関係がそのように生きた交わり、霊の交わり、近く親しい関係となるならば、それはもはや時間や場所を超えて絶え間のないものとなるはずです。もちろん祈祷会や個人の祈りでその時間と場所を定めてのその祈りは大事ですよ。でもそれだけが祈りではなくって、いつでもどこでもこのお方とのこの交わりというのは絶え間のないものとなる。関係があるならば、イエス様はご自分と父なる神様とは一つだとおっしゃいました。また父なる神様はこのイエス様のことを、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶとおっしゃいました。私たちは父なる神様とイエス様がそのように一つであられるように、祈りを通して私たちも父なる神様に近づくことができる。父の御心をそのようにして知るようになる。本当に近くなかったら聖書をただ読んだだけではほとんどわからないでしょう。神様の御心ってわからないですよ。他の牧師とかがこうやったって言ってそれが毎回マニュアルの通りに当てはまるかってそうではないですよね。主は新しいことの中でご自身を表されますから、大切なのはこの主との皆さんお一人びとりとのこの関係、主に近づくその中で主は御心を分からしてくださる。イエス様はなぜご自分が十字架の死で死なれることを知りつつもそれを避けるんではなくって、自ら進んでそこに向かわれたんでしょう。その十字架の先に私たち罪人が救われることをイエス様が喜びと見てくださったから、その十字架を見て、ああ十字架十字架って歩んではない、この十字架贖いのご自分の死を通してその先に私たちの救いを、それを喜びとしてくださったから、それが父なる神様の御心であり、その救いのご計画は必ずなると確信しておられたからですよね。それはイエス様が神様というお方を知っておられたから。皆さん、あなたはそのように神様のことを知っておられますか？大丈夫、神様の計画はこうだ、今こうなんだけど、こういう状況なんだけど、神様、天のお父様は私によくしてくださるお方、大丈夫だ、それぐらいにこのお方を知っておられるでしょうか。私たちもそのようにして神様のことを知り、このお方に自分自身を委ねることができるならば、たとえ自分の意に反するような状況、境遇の中に置かれたとしても、イエス様に信頼するゆえに感謝を捧げてよい、感謝を捧げることができるんではないでしょうか。18節のすべてのことについて感謝しなさいとはそういうことですね。すべてのこと、それはそれ自体を感謝するんではなくて、すべての中で、つまりいわゆるいかなる境遇の中でも、すべてのことの中でも感謝するということです。どのような中にあっても。 じゃあなぜそれができないのか、できないと思うのか、感謝よりも不平や不満がまず出てきてしまうのか、それはその先ではなくて、また神様を知るところからではなくて、自分の置かれている状況を見てしまうときに、それが災いだと思う。災いが自分の将来をも脅かすと考えてしまうからではないですか。そして究極的にはその先には、あ、自分はどうなってしまうんだろうか。死という暗闇を見るゆえに、自分でどうにかしようとはするんだけれども、でもどうにもできないので、感謝することが困難に思えるということはあるんではないでしょうか。このテサロニケの手紙は再臨ということが一つの大きなテーマになっています。で、それはこの教会の中に、どの教会もそうですが、この教会の中に主の再臨が来る前に亡くなってしまった兄弟姉妹がいたからですね。死んでしまった。パウロももう自分が生きている時にイエス様来られると思ってたわけですが、この時にもうその教会が再臨を待ち望みつつ、でも自分たちの仲間が、家族が亡くなっていく。彼らはどうなってしまうのか、そういった心配や恐れがあったからですね。死の現実を前に悲しみに暮れている。悲しみはありますよ。悲しみはあるんだけれども、この世の人と変わらないような悲しみ、つまり希望のない悲しみの中にいるような人もいたから、痛みや苦しみという逆境の中で私たちは死を意識しますよね。でも私たち信仰者にとって、この肉体の死は決して終わりではない。この肉体を脱がないと栄光の体は受けられないですよね。皆さん楽しみですか？私もいろんなところにね、ほくろとかいろんなできてきて、体も、三男坊にはパパお腹がって言って昨日の祈りでもパパお腹がイエス様の名前によってお祈りします、何なんだお腹がって言って、後で聞いたらパパのお腹がだんだん大きくなっているっていうことを、3歳の子ですけれども、そういうことを言われて、ああって栄光の体って、そこに目を向けたいわけですが、でも肉体の死というのは終わりではない。永遠をもうすでに受けていますが、その通過点であって、ここでは眠りにつくと言われていますね。眠りにつく、それは眠りから覚めるときに寝ていたことが一瞬であったかのように思えますよね。一瞬のことのように。で、私たちは眠りについても目を覚ますときには、愛するイエス様の前にイエス様と顔と顔をまみえることになる。この復活の希望のゆえに、私たちはこの世にあっていろんなことがありますよ。でもその全てのことの中で感謝を捧げることができる。ローマ書8章なんかではそれをよく表していると思います。今日は時間の関係上もう長いので説は見れないんですが、8章ぜひ見て、いただけたらと思うんですが、全てのことの中で感謝を捧げることができる。私たちのために御子イエス様、愛する一人子を十字架の死に明け渡すことまでしてくださった父なる神様は、この御子と一つにされた私たちを決して見放したり見捨てることはない。だったら最初からもう裁いて終わりでしょ。イエス様十字架じゃなくって、イエス様が剣を持って来られたらどうです？私たちはイエス様正しい裁きをしてくださいって願うわけですが、イエス様がもし十字架にかからずに裁きを持って来られてたとしたら、イエス様はその律法学者やその指導者たちを裁いたかもしれないけれども、その後は弟子たちもみんな裁いて終わりですよ。全ての人は罪人であるゆえに、それゆえにイエス様は裁きではなく、ご自身が裁かれることをために来てくださった父なる神様、そこまでして愛する御子を捧げることまでして、私たちを我が子としてくださった、罪許し永遠のこの天国を受け継がせるようにしてくださったんだから、私たちがこの世にあっていろんな中を通ったとしても、この方は決して見捨てる、見放すことなどない。むしろ私たちと共にいて、私たちがその苦難チャレンジの中でも乗り越えていくことができるように、必要な助け、必要な力を与えてくださいますね。 皆さんそのような確信、そのようなこの救いの確信、イエス様、神様への信頼ってどこから来ますか？よし今日も頑張ってそのようにイエス様信じよう、私が頑張ったらいいんだって、そういうところから出てこないですよね。また牧師先生がそうやって言ったって、ある日の日曜日に語られたメッセージを年中それだけでは持たないですよね。今日の箇所のすぐ後の19節20節を見てください。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。イエス様はおっしゃいました。御霊は私の栄光を表します、私について証ししますともおっしゃいました。つまりこの御霊は、罪義裁きについて世に、その誤りを示すとヨハネの福音書にありますが、その私たちは御霊を通して自分が罪人であることを知る。でも責められて終わりだったら本当にそれは何の救いもないですよね。なぜそれを示されるかというと、だからあなたにはイエスが必要なんだ、あなたの罪を許すことができる、あなたをあがなって神の子とし永遠の命を与えることのできるこのイエスが必要だと、イエス様の恵みを御霊が表してくださることで、私たちはああイエス様はいかに素晴らしい方かを知ることができる。本当に心からそうです、アーメン、その通りです、私たちに言わせてくださる神の助け主、それが御霊ですよね。この方の火を消すな、私たちがこの方を横にのけて自分中心に歩もうとするな、この方の燃えている火を消さずにこの方に真ん中にいてもらいなさい。また予言とは御言葉のことですよね。御言葉、予言とは御言葉です。そしてそれは救い主イエス様を指し示している。あなた方は永遠の命があると思うので、この聖書の中にをこう探しているけれども、聖書は私について明かしているのです。そのイエス様が言った時には旧約聖書ですよ、イエスとは出てこない。でもイエス様は聖書は私について明かしている。つまり御霊を消さず予言をないがしろにしないということは、私たちがこの御霊ギフトですよ、賜物として受けている、信じてバプテスマを受けた賜物として受けているこの御霊の助けを信じてキリストの御言葉に聞くこと、その中からそれを通して主への信仰が始まっていく、その信仰を通して神様の恵みを受け取る、この信仰の管を通して私たちは神様が私たちに与えてくださっているこの恵みを受け取り、彼にあってイエス様にあっていつでも喜べるように、絶えず祈れるよう、すべてのことについて感謝できるように、神様はもうすでにそのようにしてくださっている。イエス・キリストこそがこの世にあって、まあ、永遠にでもそうですよ、永遠もそうなんだけれども、イエス様こそがこの世にあって、この悪の世にあっても私たちがいつも喜べる、また絶えず祈れる、神様に近づけるすべてのことの中でも神様の救いのご計画を信頼することで感謝していい、そのようにできる理由はイエス・キリスト、そしてイエス様こそがそれを察してくださるお方ですね。このお方を私たちはもう持てる限りを持ってイエス様をこの世の終わりまで永遠にまでも褒めたたえようではありませんか。お祈りしましょう。